でもルイもそんな行くと思ってなくて、キャリア始めて1年とかだったし、多分いきなりこう行き過ぎて、そこについていけてるように見せなくちゃとか変に考えちゃってたけど、すっごいルイも実感するけど、多分舐められるんで、普通に主催者さんにボディシェーミングされるとか、
マジで、
あ、みたいな、出ない、どうしようどうしようみたいななっちゃって泣いちゃったんですよね。
そうなんだ。あ
ら、ちぐちゃが学んだところだから。
はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストはサイバールイちゃんです。お願いします。
イエーイ、What's up。
やっと
お願いします。
やっと来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりだな。
ね、久しぶり。
久しぶりですね。
1年ぶり、
1年、そうだね、1年ぶりぐらいだよね。
準備ね、
ちょっといろいろ聞いていきたいと思うんだけど、
Yes sir。
結構これぶっこんじゃうんだよね。1回目からぶっこんじゃうんだけど、結構俺もそうだと思うし、視聴者の人もそうだと思うんだけど、ラップスター出た時からなんか結構動き方がなんかプロいなみたいな、だから裏になんかプロデューサーとか大人ついてんじゃねみたいな風になんとなく思ってたんですけど、実際どうなんですか。
いや、マジで全く誰もいなかったですね。
あ、そうなんだ。
もう本当に一人でやってたって感じです。
インデペンデントで自分でいろいろやってみたいな。
Yes。
そうなんだ。
そうなんですよ。でもなんか当時その一番最初に出した EP とかは、あのちょうどラップスター出る前にたまたまあのジャムさんとかと知り合って、でそっから、まあ、ジャムさんオンリーだってね、ちゃんとそのプロデューサーの人のビートで乗っかったの、あとは全部フリーのビートでやって、はいはい
はい、なんかタイプビートとかそういうのだ。
でも全部一応セルフプロデュースで。
セルフプロデュースで。
Yes
sir。 すごいな。いや、なんか結構さ、ブルーのさ、それこそなんかテーマカラーもあるやん、でなんかサイバーっていう名前とかとさ、なんかいろんなものが結構完成されてるとか、こういうのも全部自分で考えてやったみたいな感じなの。
そうっすね。でもなんか当時はマジであんまそんながっつり考え込んではなかった。
おお。
なんか好きだったけど、
はいはいはい、
本当好きだからやってるっていう感じ。
おお。
本当になんか
青が好きだからってこと。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
そうだね。でもそういう雰囲気が好きだから、そういうサイバーな雰囲気とかもすごい青っぽかったりとか、そういうのもあったりして、そういうので好きっすね。
なるほどね。すげえな。ちょっとなんか生い立ちじゃないけど、ちょっといろいろ聞いていきたいなっていうのもちょっと思ってて、で大阪出身で3歳からバレエを始めたと。
そうっす。
それは 何きっかけでバレエ始めたとか。
いや、3歳の時に多分お母さんが、たまたまバレエに連れてってくれたんですよ。さ、それまで多分あんまりお母さんとかバレエ興味なかったけど、なんかの縁で見ることがあって、でその時にルイがなんかもうステージに立ちたいみたいな言ったっぽくて、
あ、そうなんだ。
そう。でなんかその時すごい気管が弱くて、
あ、気管が弱くて、
そう。はいはいはい、でなんか肺活量とかにもいいんじゃないってなって、でバレエさっさ習わしてもらってって感じです。
で結構しばらくやってて。
14歳まで。
14歳までだ。結構11年間バレエやってたんだ。
そうですね。毎日バレエのことしか考えてなかったの。
あ、そうなんだ。そんなにもうガッツリバレエやっててみたいな。でも中学校とかで挫折してしまう。
そうっす。
これは何があったんでしたっけ。
いや、なんかバレエって結構めっちゃ綺麗だし、
はいはいはい、
優雅ですごいなんかプリティなイメージに見えるけど、
確かに
その練習風景とか現場って全くそうじゃなくて、もう当時先生とかもう何もみじつくぐらい叩かれるとか蹴られるとか普通にあって、でもそれが多分バレエじゃ普通ちゃ普通な方なんですよ。まあ多分今は分かんないけど、当時とかなんかすごいそういう厳しくて、
マジで
だし、なんかすごい競争社会だし、その骨格から決まるんですよ、そのプロになれるかなれないか。いくら自分が努力してもプロになれない人死ぬほどいるし、もうだから全然なんていうの、骨格がこうじゃないとダメだからあなたはダメとかあって、そのなんか努力じゃなんともなれない職業で、でなんか最初はすごいその自分もセルフエクスプレッションするのすごい好きだったから、まあバレエ踊るの大好きだったけど、そう、なんて言うんだろう、思春期になってきて、あ、これプロになれないのになんでこんな毎日毎時間死ぬほど泣きそうな気持ちで頑張ってんだろうってなってきて、でお金もすごいかかるもんだから、
そうだよな、
なんかそこで きつくなったんだろうね、当時のルイは。すごい実感悟ったんだろうね、その自分がプロになれないっていうところに。
あ、そうなんだ。でそこから F 登校になっちゃう。
そうね、うんうん、学校もそうすごいバレエの練習とかすごかったから、うん、
その学校がってこと？
うん、違う違う違う、そのバレエとは別で学校、
う
ん、
そういうことね。
そう学校行ってたけど、はいはい、そのバレエ忙しすぎて、その放課後とか友達と遊べないし、その友達、そうだね、なんか結構いなかったから、
うんうんうん、
もうそうだね。で当時一番仲良かった親友ともいろいろあって、まあ なんていうんだろう、ちょっともうメンタル的にも体力的にも多分きつかったんだろうね、その時は。
なるほど、ね、
学校行けなくなっちゃって、で勉強もついていけないから。
うん、そうだよな。
うん、そうだね。
そういうことか。
そうっす。
結構じゃあ大変だった。じゃあバレエ挫折してから結構大変で、
うん、
結構苦労した部分あったんだ。
そうっすね。しかもなんか、
うん、
バレエやってるとなんか、うん、バレエ以外の世界わかんないんだよね。
あー、なるほどね。それが忙しすぎてそれしかやってないからみたいな。
そうそうそう、だしすごいバレエって狭いのに、
はいはい、
もうやめた瞬間、あ、何したらいいんかマジでわかんねえわみたいな。なんだろう、
そういうことね。
うん、先見えなくなったですね。そのなんだろう、勉強とかもできなかったからさ、なんもないみたいな、どうしようみたいな。
十何年間それだけ抜き込んできて、 その後あれどうしようってことだよね。
そうそうそう、
確かにそれはきついな、挫折はね。うん、でも結構じゃあそっからでも高校でシンガーソングライターになる、
うんうんうん、
これはなんかどういう流れ、そう不登校になっちゃって、うんうん、学校行けなくなって結構きついところから、うん、やっぱあれなの、自分を表現することは忘れられなかったみたいな、そういう感じ。
そうだね。でもなんか最初は結構なんかそうだね、友達いなくなって、うん、まあ、新しく仲良くなった子たちとか、あともずっとカラオケしか遊びに行くところがなかったから、とりあえずカラオケ行くみたいな。で、歌うみたいなやってたんだけど、うんうんうん、なんか歌ってんの楽しくなってきたって、最初めっちゃ音痴で、
はいはいはい、そうなんだ。
そう、めっちゃ音痴で、
はいはいはい、
もうお父さんとかにも車の後ろに歌ってるだけで、うん、お前音痴だから歌うな、みたいなぐらい音痴だったんですよ。そう。で、なんか、全然そういうこととか考えてなかったけど、うん、歌いいかもって思い始めて、
はいはいはい、
なんかすごい人のカバーとか歌うようになってって、
はいはいはいはい、
そっからかな、弾き語りは。
なるほどね。でどっかのタイミングでみんなの前やっぱさ、カラオケ行ってさ、
うん、
歌うの好きっていう人多分たくさんいると思うけどさ、うんうんうん、そっからさ、なかなかさ人前で歌おうとかさ、
うんうんうん、
なんかみんなの前でね、聞いて歌おうってなるの結構むずいと思うんだけど、
うんうん、
なんかそのきっかけみたいなのあったの、これ出そうみたいな。
なんだろう、でもなんか本当自分が思ってることとかを人にどうしても何かの形で伝えたかったんだろうなと思う。なんかなんだろう、当時今は全然そんなことないけど、
うんうん、
その直接何か自分が思ってることを本音で話すみたいなのができなかったんですよ、うん、
ああなるほどね。
そう、もうなんか口の奥で詰まっちゃうみたいな、うんうん、
こ
う感覚とかがあったりして、
うんうん、
多分それをぶっ放したかったんだろうなって思うっすね。人に聞かせたい。なるほど
ね。聞かせたいみたいなね。でもあれだよね、バレエとかでも結構舞台に立ったりとかもしてるから、
うんうん、
やっぱ人前でなんかをね、こう発表するだったりとか、うん、自分が練習してきたものを出すっていうのを割と慣れてたのかな、その時から。
まあ確かにそう言われてみれば慣れてたかもしれないし、
う
ん、でもバレエはなんだろう、うん、言葉っていうより体だから、
確かに
結構またそれも違うんですよね、
うんうんうん、
なんかその口って言葉とかってさ、はい、すごい力がある、
う
んじゃないですか。
そうだね。
言葉によって捉え方とか全然人によって違うから、
うんうんうんうん、
でも体って逆にそのなんて言うんだろう、それもそれでその断定できない、
はいはいはいはい、
伝えたいことを断定できないからいろんな解釈できるから、
うん、
それがすごい違いだなって思う、その今やってることとその時の。
そうだよね、
うん、
確かに確かに、まあ、その音楽をやってたところから、まあ、こうラップにたどり着くまでなんかちょっと、まあ、ラップさんでもちょっと話してたと思うんだけど、
うん、
あのオズワルド君、
うん、
オズワルド君の何の曲を聴いてなんかこう稲妻走ったとかあったんですか、この曲だ。
いやもう朝方のビートバスタ今日とか
朝方ビートバスタ
めっちゃ、いや普通に、まあ、そのあの曲入ってるアルバム、あの、はいはいはい、国のアルバムも全部食らったっていうか、普通に日本人で、はいはい、あんなぶっ飛んだ世界観してる人いる、
ね、
みたいな思っちゃって、
なかなかないわ。確かに、
なんか当時、まあ、ルイも全然音楽のことそんなディグれてなかったから、でもそうだね、めちゃめちゃ食らったっすね。なんか自分がフィールできるものもすごいあったし、
うんうん、
なんか当時それまでヒップホップとかラップってすごいその、まあ、ギャングだったりとかそういうそれをなんて言うんだろうな、強い音楽、
うんうんうん、
まあ、いろいろなカルチャーがあるんだけど、そこをまた別の強みにしてなんて言うんだろう、
うん、
なんて言うんだろうな、 また別のこれもヒップホップなんじゃないかみたいな新しい形を見れたのかなって思う。すごいそのオズワールドさんの作品からは。
なるほどね。
そっからそうっすね、ラップ自分もしてみていいのかなって思えるようになったんですか。
確かに確かにそういう意味ではそのヒップホップって結構その不良とかが猫つい人たちがやるみたいなイメージあってヤンキーとか聞いてるみたいな、うんうん、でも確かにオズワルド君の、ま、曲のスタイルだとかってやっぱちょっと今までの、ね、ヒップホップとは違うから、
うんうん、
確かにそれに食らった理由はなんかすげえわかるかもしれない、うんうんうん、二の国とかも結構あの辺の、ね、曲はめっちゃめっちゃいいっすよね。
めちゃめちゃやばいっす。
なるほどね。そっか。で結構いろんな曲を聴いてたのかな。じゃあでもシンガーソングライターもやってヒップホップもやってってことは。
そうっすね、結構まあ聴いてたかも。でも誰、うん、そうだな、まあでもうん
割とさヒップホップとかさそういう例えばさバラードっていうのかな、弾き語り系、
うんうんうん、
以外にも聴くの結構なんか四つ打ちとかもなんか前好きって言ってたの。
あ確かになんかちょうどでもそれはラップスター、
うん、
そうだね出る前ぐらいからなんかのパーティーに今のバック DJ の子、その子当時 DJ やってなかったんだけど、
はいはいはいはい、
バック DJ の子とパーティー遊びに行って、
はいはい、
でイベントで多分ハウステクノが流れてて。
ああそういうこと。
でもそこでめちゃめちゃ食らって、
はいはいはい、
そっから
そう、そう、だ
そうですね、そっからバック DJ も食らって今 DJ やり始めたんですけど、
はいはい、ああそうですねすげえな。えあれ前会った子かな。
女の子の子。
女の子の、そうだよね。
そうそうそうそう。
えそのパーティーで会ったの。
いや違う、その子は結構前から知ってたけど、うん、なんかそうですね、その音楽的に一緒にやろうってなったのは多分そういうのがきっかけだったかな。
なるほどね、
うん、
すげえな。いやそのまあちょっとラップスターの話も出たけど、
うん、
10代でラップスターってたんだもんね、あの時。当時は何歳。結構
18とか。
18だ
多分。18歳。
だよ、結構早くない
早いっすか ね、 ね、でも早いよね、まあ、普通に。
早くない、多分。
い早いと思う。
ラップスターでも、まあ、若い子もいるけどやっぱ、
うん、
18は結構最年少くらいだったじゃんあの時とか。違う。
でもルイもそんな行くと思ってなくて、
う
ん、本当に本当になんかラップだってキャリア始めて1年とかだったし、で普通になんだろう、そのルイは周りがすごいみんななんていう曲聴かしてもみんないいしか言わないから、絶対いいしか言わないから、はいはい、ルイがその世間の評価を聞きたくて出たらおおみたいな、ね、
そうか。
そうなんですよ。
えでもさラップスターさ結構すげえフォロワー増えたじゃん多分今まで一番、うん、あれあんなに SNS とかでフォロワー増えたのルイちゃん以上いなかったんじゃないかぐらい、ね、
ありがたいっす ね、 めちゃめちゃ。
実際でもそれってさすごい嬉しいことだと思うけど、やっぱプレッシャーとかにもなるの。
まあそうっすね、なんかなんかプレッシャーだし、
ま
あ、多分なんだろう、ルイもその時はすごい強がりたかったからそこをあんま見せたくなかったんだよね、多分。いきなりこう行き過ぎて、
はいはいはいはい、
そこについていけてるように見せなくちゃとか、
うん、
変に考えちゃってたけど、なんかリリースとかもすごいペース遅れちゃったりとかもしてたんだけど、最近はもう全く大丈夫かな、もう自分のペースで、いや、Go with the flow みたいな。
え、でも結構さ、ラップスター出てすぐ EP とか出したかった。しかもなんかデザイアとかもさ、
うんうん、
ラップスター中だよね出したの。
あれはね、ラップスターの前から作ってたんですよね。
あ、そういうこと。
そうそうそう、いや本当に全部、ね、タイミングで。
タイミングで。あ、じゃあラップスターに合わせて作ったとかじゃなくて、もうラップスターの前にいろいろ EP だったりとかミュージックビデオとか曲とかを準備してて、あ、ラップスター行ったじゃんってなって、そのタイミングでリリースしたってことは。
そうっす。
なるほどね。
でもラップスターあれ行く前から出してましたよね多分。
デザイナー
maybe
ちょっとっけ、やべ、俺がちょっとじゃあこの、
私も時系列がちょっとバカになってるかもしれない。
いや、全然全然、俺も後だと思ってたから、
うん、
そっか。でも結構デザイナーと180万ぐらいもういったよね、
うん、
あれはね、
うん、
すっげえ。しかも一番最初の方だよね、あの
一番最初の MV ですね。
だよね、一番最初の MV だよね、
yes.
すげえな、そのもうぶち上げ方はもうねいやぜいやでもそうだね、やっぱそういう部分に行きたいっていう人もいたとも思うけど、やっぱそこでね、うん、ちゃんとなんていうか、であそこまで行ったのも、まあ、これ個人的な視界になっちゃうけど、
うん、
やっぱそのすげえ分かりやすかった。ブランディングとかもそうだし、
うんうんうん、
まあ、さっき言ったみたいにブルーだったりとか、
うんうんうん、
まあ、サイバー感だったりだったりとか、
うんうん、
で名前もサイバールイだしみたいな、ね、ミュージックビデオとかもめっちゃなんか一貫性があって
うんうん、うん、
なんかすげえなみたいな。だからもうそれってもうなんか完璧すげえな なみたいな。
いやいやそんなそんな。動き方
プロやみたいな。
そんな。まあなんかそうだね。ルイもすごいプロダクションとしてなんか分かりやすい、分かりやすいっていうかなんていうか、うんうん、そう自分誰かのその色が出てる作品とかがすごい好きだから、はい、そういうのにちゃんとそう作っていったのかなって感じかも。
結構さなんかやっぱそのまあこれルイちゃんに聞いてもあれかなと思うんだけどさ、うん、結構若い例えばこの番組とかもそうなんだけど結構若いアーティストとか、うんうん、こっからそのどんどん活躍したいラッパーとかも結構見てくれてて、うん、でなんかその人たちとかで結構やっぱそのブランディングだったりとか、うん、一貫性に多分ちょっとそのなんて言うんだろううまくいってない人とかいると思うんだけど、
うんうんうん、
なんか、まあ、自分の経験からでいいと思うんだけど、なんかどういうふうに考えてどういうふうに組み立てていったとかある？
そうだね。まあ、なんか当時は別にそんなこと思ってなかった。もう本当になんか好きなことやった、うん、を出したって感じだけど、今思えば自分のことを知るのがマジで大事だと思う。
はいはいはいはい、
自分が本当に何が好きなのかとか、
うんうんうん
あんまりなんか自分に自問自答する人ってあんまり少ないと思うんですよ。でもそこを明確にすることによってその自分の色とか、うん、なんて言うんだろう個性って別に後からそうやって自分にくっつけなくてもできていくと思うし、うん、
確かに
そこかな、
うんうんうん、
自分を知る自分の思ってることをちゃんと聞くことが大事だと思う、うん、
自分の中から持ってきてそれを形にするってことだ、
うんまあ、でもそのなんて言うんだろう他のところからインスピレーションを受けて、
うんうんうん、
それが自分の色になっていくっていうのもいいと思うけどでもそれも、うんうん、なんていうの自分が自分のことを知らないと見つけれないことだと思うしなんで自分がこれ好きなのかとかそういうところかなと思うし、う
んうん、なるほどね、
うん、
すごいでもめっちゃいい確かにそうだなと思います、う
ん、よかったです
いやなるほどね
そんな
そっかそっかえでまあそうラップスター後、まあ、タイムトゥシャインが出たわけですけど、
うん
どうだったんですかその感触的には
いやもう最初何が何だか分かんなかったですよね普通に何だろう何だろうそんなに
うん、
うん、楽しく作ってたけど、
はいはいはい、
自信めっちゃあったわけじゃなかったから
ああそうだった
そのや、うん、出してる曲とかに対して、うん、だからなんかあこんな聴いてくれるんだって思ったし、はいはい、こんな歌ってくれるんだって思ったし、
うんうんうん、
ライブとかもだいぶ、ね、すごかったし嬉しかったですね普通になんかなんだろう自分のことに対していろんな人が意見言ってくれてるのも嬉しかったし、
うんうんうん、そうだった、うん、でも感触的にはじゃあこれはいい感じだったなっていうのがあって、うん、いい一歩だったなみたいない
い一歩やったと思います
なるほど、ねうん、そっかそっかなるほどなえちなみになんだけどなんかちょっと個人的なこともちょっと聞きたいなっていうのもあるんだけど、うん、なんか好きなファッションのブランドだったりとかなんかそういうのとかあったりする
好きなファッションのブランド、うん、でもなんやろうなあんまりこれこれっていうのはないかもしれない
あそうなんだ、
うん、なんか可愛いなと思ったら、うん、そうっすねでも今ちょっと服やろうかなってちょっと密かに考えちゃう
自分でおーやばいね結構広がっと広がろうって感じだ
広がろう
広がるどんどん広げていくみたいなその活動の幅というか
そうっすねでもまだルイも音楽にまだまだ専念したいから、うんうんうん、もう超じわじわやるかなって感じ少しずつみたいなめっちゃ少しずつ
なるほど、ね、服とか買うってなるとどこ行くの結構ミュージックビデオとかさ、
うんうんうん、
結構さライブとかもさ衣装、うん、結構すごい衣装じゃない
本当に嬉しいありがとうございますなんか
個性立ってるし
嬉しい
結構なんかアーティストだなっていう感じがすごい
嬉しい先生もでもそうだな、
うん、
どこ行くだろうでもやっぱヌビアンが多いかな東京だと
ヌビアンだ
そうだねあと通販もやっぱあとは海外の通販とかかなその海外のアメリカの、
はいはいはい、
あのそういうちっちゃいショップの通販とか、
はいはいはいはい、
そういうところかな、
なるほどね、うん、ヌビアンってわ俺こんなこと言うのちょっと失礼なのかもしれないんだけどヌビアン俺あんま分かんなくて、
うん、
めっちゃ話は聞くんだけど、
うん、
ヌビアンみたいな、
うんうんうん、
ヌビアンねみたいな聞いたことある東京にあるやつよねみたいなあれは何のお店なのすげえ個人的な質問をしたけど、
まあ、セレクトショップじゃないですか
あセレクトショップだ
東京そうですよねセレクトショップ
服が買える
ってこと服の結構いろんな最近のヒップホップの、
はい、
最近のヒップホップの感じのお洋服集めあ分かったルイ行ってる服や、はい、大阪のねウップス行ってください、
うん、ウップスおお何しに、ね、大阪
にあります
お
大阪のウップス結構ずっと最近行ってるかもしれない
あそうなんだ
プス言ってください。
ウープス。ウープス。
ちょっと言うの忘れてた。
いいで、あでも自由だね。やっぱこれ自分
で。今東京にいるからちょっと東京バイブスになってるわ。今じゃ大阪バイブス戻らなきゃ。
え、そういえばさ、あれなの？一旦さ東京に、うん、東京に引っ越してきたじゃん。多分、うんうん、ラップスターを後に、
うんうんうん。
その後さ大阪戻ったの？
うん、まだいる。
あ、まだ東京にいるんだ。
いる。でも大阪にも帰ってるって感じ。
ああ、定期的に大阪に帰ったりとかしてるけど、
う
ん、
そうそう、
そういうことね。
そうそう、一応拠点は東京
です、ね。一応東京は拠点だ。
Yes。
なるほどね。そうなんですね。なるほどなるほど。ちょっと気になる。え、どんぐらいの頻度で帰るの？結構、え、家族と一緒にこっち来るんだっけ？一人だっけ？
うん、一人。
一人だ。
一人です。
結構、
ね、どう？結構帰ってるね。月一回は絶対帰ってるかもしれないですね、最近。
めっちゃラブやん。
本当に好きで、うん、もう大阪のあのバイブスがもうね、あの忘れちゃいかんと思ってる。本当に。やっぱね、
うん、
そうだね。なんかすごい東京も全然ルイもまだ1年目だから全然そのなんていうの、探索できてないし、あんまりそのなんていうの分かりきってないから、
うん、
なんだろうな、そういう気持ちを忘れちゃうとこうしんどいなーってなってくるじゃないですか。
あ、確かに確かに確かに。
そうそうそう。だからそうっすね。でもなんか大阪のホーミーとかも東京今行くよって言ってるから、街って感じです。
でもさ、俺結構、俺、まあ、修学旅行で一回行ったことあって、
うん、
その時はもうほぼなんか大阪を、まあ、体験できなかったんだけど、
うん、
最後に行ったのがね、去年の8月とかだったのかな。
うんうんうん、
ちょっと撮影で行って、それこそイーサ君とか、カグラ君とか撮影にしに行った時に大阪行ったんだけど、はいはいはい、なまらよかった。すーげえなんか、めっちゃウェルカムモード、ムードというか、すごいあったかい気がすごいして、あとそのヒップホップだからっていうのもあるかもしれないんだけど、すげえコミュニティがすげえなんか、うわー、いやすい、みたいな、みんないい人や、みたいな、ふ
う
に思ったっすわ。
そうっすね。なんか結構あったかいっすよね。なんか東京とかはなんか知ってる人は知ってるけど、
うん、
大阪とか別になんかそういう人でももう全然もう一緒のもや
みたいな
感じやから。で、今そこが好きっすね。
いいっすよね。ちょっと冷たい感じというか、まあそこがなんかいいとこでもある気もするんだけど、
競争率があるし。でも本当みんなハングリーだから仕方ないんだろうなって思う。ね、
周りが見えてないんだ、多分。
本当にそうだと思う。まあわかんないですけど。なんか。うん、
確かにね。どうなの、東京に引っ越してきて。なんか、いいこともあると思うけど、やっぱ大変なこともあると思うんだよね。
うん、でもね、学べることが多いかも。すごい。なんか自分が今やりたいことに対しての。
はいはいはい、
自分もやっぱだから、そなんていうの、ハングリーな気持ちあるから、
うん、
やっぱそういう、なんていうんだろうな。なんだろう。見え方とかいろんな視点が見えてくるし、なんだろうな。その大阪にいた時とかはすごい音楽に対しての考え方とか、
うんうん、
ヒップホップに対しての考え方とかもすごい、なんて言うんだろう。まあ結構、それはそれで大阪の色の感じっていうか、うんうん、まあすごいそこの視野で見てたけど、
うんうん、
こうまた東京に行ってからまたそれもだいぶ変わったっていうか。
なるほどね。
音楽に対する意識とかも変わったし、そうっすね。結構面白いですね。東京、
ね、
東京で。
ちなみにどういう感じで変わったとか聞いてもいい？これがこういう風になったみたいな。
そうだよ。なんだろうね。なんか、例えば、むずいな。
どう、むずいよね、
めっちゃむずいな。結構変わったんだよね、でもなんか。
なんか今、すぐ思いつくので、あ、これ、なんか多分一番変わったかもな、みたいな部分。
あ、でも、自分で曲作れるようになった、普通に。
あ、っていうの？
ビートとか。
あ、ビートも？
うん。
ビートも自分で作るの？
イエス。
マジで？
最近頑張ってる。でも、そう、自分で、そう、自分のプロダクション、自分が乗れるビート作りたい
から、
全然まだなんだけど。
でも、すげえな、
うん。
ラッパーでだってビート作る人ってなかなかいなくない？
うん。でも、そこやっちゃいたいですよ、ね。
やっちゃいたいな。一から全部作りたいよね、みたいなことだよね。
そう。
確かにな。そっちの方が確かになんか、本当に自分が作りたいものを作る気がする、ね。
いや、本当にそうだよ。
確かに。なんか、ルイちゃんとかそれこそね、ずっとセルフプロデュースでさ、結構自分の見せ方とかもすごい上手いというかさ、うん、多分ミュージックビデオとかもすげえこだわってると思うから、
嬉しい。
ビートまで確かにできたらもうなんか自分の世界観もうブワーみたいな。
イエーイ。
最高に出せそうな感じする
よね。本当にそうなんですよね。
なるほどね。
そこしか目指してないです。
いいね。
自分で自分プロデュース、最大限にできたら。
うんうんうん。
最高っすよね。
そう。確かに最高だよね。
うん、
なかなかさ、そこまで結構なんか、自分でプロデュース、いや、なんか、なんていうの、まあ人によると思うけど、
うん、
例えばじゃあ、レーベルに入った方がね、いいことだったかもしれないし、それで自分の個性が損なわれることがあるかもしれないしとか、
うんうんうん、
結構その、 なんかプロとコンがあると思うんだけど、うん、結構その今やっぱセルフプロデュースしたいアーティストだったりとかインディーズのアーティストがすごい増えてきてると思うから、
うんうん、
なんかそういう意味ではなんかこういう風にやってるルイちゃんとかがこういう話をできたりとかするのは、
うん、
なんかすごい見てる人たちとかにもなんかちょっと自信になるっていうか、うん、
いや嬉しい、
なんとなく
一緒に頑張りましょう、
頑張りましょうっていう、そうだよね。みんなやっぱ挑戦者だもんね、東京とかも、
う
ん、
いや本当にそうだと思う。
そうだよね、なるほどね。まあ、またちょっと音楽活動の方にもちょっと入っていきたいなって思うんですけど、まあ、結構そのね、ラップスター子とかもエクサラージのね、I got this beat とか、
うんうんうんうん、
結構いろいろ出してると思うんだけど、うん、今回のこの、まあ、今回だと結構前だと思うんだけど、レンソ君とのこのコラボレーション実際どうだった、うん、やってみて。
いやーめちゃ楽しかった記憶ある。でもなんかエアビー借りたんですよね、多分エアビーをジャムさんが借りてて大阪に、
はいはいはい、
でその時に撮ろうってなって、そう大阪で撮ったんですよね、あれだから
大阪で撮ったんだ、
大阪で撮りました。
レンソ君も大阪に来たんだじゃん。
そうそうそう、
やば
なんか変なね感じですよね。向こうが来てくれて、はいはいはい、撮ろうぜつって撮って、
はいはいはいはい、
できた曲って感じです。
曲作る時はどういう工程とかプロセスとかあったりするの、なんかこういう形でここからこう組み立っていきますみたいな。
マジででもその曲とか作りたいその時の曲によるんだけど、
うんうん、
でも大体はまあビートを作って、
うん、
で普通にあれかな、フローとリリック一緒に考えるって感じかな。
あ、まずフロー先、それともリリックの同時進行。
同時進行っす、
ね、同時進行
なん
だ、
うん、
宇宙語って言えながらちょっとたまにリリック入れたりとか。
宇宙語とかはあんま使ったことない。
使わないんだ、
うんうん、
結構なんか俺がインタビューしたさアーティストとかみんな大体うち語でフロー作ってからそっからリック当て回してみるんですよね。
あ、そうなんだ。
話聞くんだけどそういう感じじゃないんだ。
そうですね、あんまなんか宇宙語、うん、一緒かな。あ、フローから先に出てそれにリリック埋める時もあるし、リリックから先に立ててフロー出てくる時もある、ほぼ本当に同時でやってる。
結構時間かかる、その曲作るの。そんなことない。
マジで日による。
あ、まあそうだよね、
マジで日によるっすね。
そっか、
まあ、でも早かったらでも全然ワンバース3時間2時間あったら切れる、レコーディング含めたら、
うんうんうん、
そう、時間かかるとき全然5、6時間かかるときとかもあるし、全然日またいでやるとか全然あるっすね。最近の曲とかは結構そんな感じかも。
違うわけでやってるんだ、
うん、
なるほどね。どうなの、例えばさ、なんかスランプみたいなさ、なんか全然書けねえみたいな、うわマジ何でもできねえみたいな時もあるんだよ。
マジであったっすね。最近は全然ないんだけど、うんうん、東京引っ越してきてからそれなって、
う
ん
う
んうん、あ、そうなんだ。ちょうどだから多分、ね、うん、いろいろプレッシャーとか身に染みて感じてた時期ぐらいにもう多分それなっちゃって、
はいはいはい、
何書けばいいか分かんないわみたいな。結構きついっすね、スランプは。
そういう時はどうしてんの、自分が全然出てこねえわみたいな時って。なんか、
うーん、なんか自分の身の回りをよく見るようにしたかも。結構
ほいほいほい、
なんだろう、なんかなんだろう、その時多分スランプになってる時って全部が当たり前に思えちゃってる時とかになることが多い気がしてて、
ほいほいほいほい、
なんかでもそうじゃないし、うんうん、もっと自分の周りの細かいところとか、うん、なんだろう、昔の友達に話してみるとかもそうだけど、なんかいろんなところから自分をまた引っ張り戻すっていうか、そういう感じやったかな。
なるほどね、
抜け出した時は
割とめっちゃ遊ぶとかじゃないんだ。
あ、でも遊んだりもした。全然遊んだりもした。
あ、そうだ。え、遊ぶって何するの、趣味とかあるの、なんかその音楽活動以外でさ、やってることとかさ、好きなこととかさ、まあ、多分大体あると思うんだけど、
最近パソコン壊れたから全然やってないんだけど、
はいはい、
DJ やってたっす、
ね。あ、そっか、なんかこの間行った時 DJ セット作ってみたいに言ってたな。
そう、
結構前だったけど。
そうそうそうそう、
DJ だ。
DJ もやるし、はいはいはい、あと絵描くのも好きだし。
絵も描くんだ。
うん、あとなんだろうな、趣味、パーティー行くのも好きだし、ビート作るのも好きだし、
うんうん、
音楽結構
全般、結構やっぱ音楽全般好きなんだ ね。
最近本読むのとか結構ハマってるかも。
ほうほうほうほう、え、どういう本読むの。
最近はね、物理学の本読む。
物理学
マジでわかんないんですよ。
だよね。物理学って思ったもん。
マジでわかんない。本当にわかんない。でもなんかすごいサイバーってそういうところもあると思う。
ああ、まあ確かに宇宙みたいな。
そう、粒子とか、
はいはいはい、
そういう物体の話だと思うから、宇宙って。読んでたら面白いんすよね、そのなんか意外と言ってること全然わかんないけど、なんかね、理解できたらすごい面白い、めっちゃ。
はい、物理学か、
うん、
すげえな。ちょっとそこはさすがにあの小説とか、うん、そっち系なのかなと思ったら、
そう、小説逆にあんま読まないかも。
小説は読まないんだ、
うん、
あ、そうなんだ、ね、
そうだね。
じゃあ割とその学術系のなんかそのまあ教科書じゃないけどなんかそういうなんかな
でも本当になんか別にリー本読むのそんな好きじゃないんですよ。あの本当はね本当はマジで好きじゃなくて趣味っつっても本当にずっとその一冊読み切るとかめっちゃ下手くそなんですよ。あだからこう一冊一冊の部分部分だけたまに読んでみたいな感じなんだけど最近
なんか EP とかもさ結構コンシスタントに結構 毎年出してる感じがして、うんうんうんうん、で2個目もあれだ Blazing Rush、
うん、かな Brain Rush
Brain Rush、うん、あすいません Brain Rush Brain Rush、うん、これも銃持ってるやつよね。
Yes!
Yes! 映画の主人公みたいな
超サイバーな感じ作ってもらった
あれいいの分かったあれも結構やっぱそのもうそれはもうある程度計画したの来また来年もEP出そうみたいな。
うん全然考えてなかった。でも、まあ、ブレインラッシュもブレインラッシュで超そのちょうどスランプから抜け出した後ぐらいとかの感じだってすごいもう脳みそをラッシュしてたから、
うん、それもブレインラッシュそうそうそうあなるほどね。なんかそれは結構さやっぱそれこそさなんかフィードレインとかラッシュ君のやつとかさ結構、うん、まあまあドリルに近い結構サウンドも多かったっていうか、だ、うん、からドリル、ドリル系のサウンド使ってたのかなって思ったんだけど、
そうかな、
そんなことね。
フィールドレインオンリーかも。
フィールドレインか
もしれない
です。あ、そうか、うん。割とそこはもうラルフ君と一緒にやったみたいな。
うん、そうですそうです。
あれはどっちからさこういう曲やるよみたいな感じだったかって。
あれはとりあえずルイ一緒に曲やりたいって言って話して、で初めてその時にそのビートから一から作ってみよう。ってなって、
あ、そういうこと？
そう、うんうんうん、それで作ってもらったんですけど、
あ、そうなんだ。
そうですそうです。でもそうだね。その時 もう初めてこう一緒にこうなんてスタジオ入って、うん、そのビートをやるってなった時に、ルイは今までずっとビートとか一から作ってみたかったから、うんうんうん、すごい楽しみにして行ったんだけど、行ったんだけど、なんかそしたらもうなんていうの、実際じゃあそれをじゃあどんな音が欲しいみたいな、どういうのやりたいみたいな言われた時に、あ、みたいな、もう出ないみたいな。あどうしようどうしようみたいななっちゃってなんかね泣いちゃったんですよね。ずビート
あーそうなんだあら
違う違う笑うところだからそこそう笑うところだから
泣いちゃったなと思って
俺ちょっと面白すぎるでしょ普通にビート作ろうとして泣いてんのやばいからいやマジですごくてそうね、そんな思い入れのある曲です。
そうだった、
はい、めちゃめちゃ面白かったです。
一から作ってね
そう
そっか
そうでもちゃんとその後にねかっこいいビートでも作れたと思うんで、ねうん、よかった、
ね、結構ハードな感じでね、
うん、
なるほどねビート作るのにつけたくないちゃった
いやもう悔しくて悔しくてもう
そっかそうせっかく行きまいただってビートからしか作るぞっつってね
そう
なるほどね
難かったね
難かったね、うん、あれも結構違かったねやっぱ作るのにじゃ
あうんでもそうかも
うん、
うんうん
割と違かった曲であった
うん
なるほどねそっかそっか結構そっからまあそのねまあ上京してまあそのスランプを乗り越えてって言って結構1年ぐらい割とあんまり出してなかったイメージが結構あった、
うんうんうん、
この後ぐらいかなあこの前も出してなかったのかな、うんうんうん、割と結構ゆっくりだったのかなと思ったんだけど、うんうんうん、その時はやっぱなんか動きとかは結構控えてたみたいな
そうだねまあライブ結構ずっとしてたかもしれないです、うんうん、ライブもしてたし、まあ、やっぱなんかそうだな自分が本当に音楽を通して何を伝えたいのか結構手探りしてたかもって感じですね、うん、なんか、まあ、スランプっていうのもあったし、うんなんだろうなすごいプレッシャーとかなんだろうな周りの目とかすごいやっぱ気にしちゃってたから変に絶対気にしなくていいことなの分かってるけど、
うんうんうんうん
まあ、そういうのもあったからそうっすね
そっか、
うん、でもマジでそうっすね Issues の EP とか聞いてもらったら分かると思うんだけど、うんうん、結構なんだろうな自分のそういう核の部分とかがすごい見えてきてて自分がや今やりたいことをもうやるってもう、うんうん、なんていうのちゃんとそこの軸が見えてるから、
うんうんうん
まあ、そこはもう大丈夫なんじゃないかっていう感じなんですけど
そっか
あんまり言い切らん方がいいですよねこういうの
まあ今現在ではそうですよってねいい感じでね
間違いなく
結構なんかそのクリエイティブのなんかわかんない俺はやっぱクリエイティブなことをしてる中でどうしてもやっぱその詰まっちゃうさっき言ったみたいに、
うんうん、
あれ俺は何を言いたいんだろうとか何を伝えたいんだろうとかで、うんうん、結構クリエイティブな人が絶対ぶつかる問題というか、
うんうんうん、
表現したいからクリエイティブなことをやってるわけじゃん、
うん、
俺だって多分、
うん、
でその中ででもやっぱその自分が出すもの受け入れてもらえるものとか受け入れてもらえないものとかあとやっぱさ、うん、 人前に出るとさ、いろんな人がいろんなこと言ってくるわけじゃん、うん、こうした方がいいとかこっちの方がいいんじゃない、ああいう方がいいんじゃないっていうのを、
うん、
まあ、ちょっと違う意味だと思うけど、多分俺もそういうのも結構あるから、
うんうんうん、
なんかそういうなんか大変な部分結構あるのかなみたいな、うんうん、なんとなくちょっと思ってたっていうか、
うん、
なんか簡単な資金感、
本当にそう、
で結構ね、結構感じてから、ね、いやみんな言ってくるじゃんって、いや、うん、いや俺が、いやまあ分かるんだけどみたいな、
うん、
実際やってんの俺だしとか、
うん、いや本当そうだし、もう絶対なびかなくていいと思うし、うんうん、そこに、
そう、
本当に自分がやりたいことやったら自然と周りもそれについてくると思うし、それを今めっちゃすごい実感してて、
はい、
なんか前もホーミーとかはいたけど、うんうん、で一人で結構活動してる感じだったから、まあ、一人東京来たし、
うんうんうん、そっか、そう一人で来たんですね、
そう、でもそれもすごい最近周りもなんて言うんだろう、やりたい、一緒にやっていきたいって思う子たちとか、
うん
うんうん、すごいそのサポートしてくれたりとかして、
はいはいはい、
してくれてて、
うんうんうん、
まあ、なんか自分が本当にちゃんと信じてやってればそういう仲間も周りに行ってくれるんだなって、自分が一人でも、うん、
はいはい、
そういう仲間はいるん、ついてくるんだろうなってすごい実感したっすね最近。
いいことだな、
うん、
結構仲間とか今最近はいいの、やっぱり一緒にやってる人というかさ、
うん、そうだね、なんか結構そうだね、仲間はいたけど、
うん、
なんだろう、その一緒に音楽を作る仲間っていうの、何かを一緒に作っていく仲間っていうのは初めてかな最近は。そうだね、結構、
そうなんだ、結構大変だよね、やっぱ一人でやってるのはね。
結構大変だよね
、
うん。
ちょっと分かる、俺も。やっぱその、今はさ、まあ彼女とかも今カメラ上にいるけどさ、うん、いつも弟とかと一緒にやってるわけ。
うんうんうん、
まあ、3人で結構いろいろやってるんだけど、
うん、
やっぱその、クルーとかちょっと羨ましいな、みたいな、
うん。
やっぱ5人、6人とかいてみんなでさ、ヘルプしちゃいながら、誰かがちょっと調子なかったら誰かがやってとかさ、
うん、
なんか助け合えるじゃん、
うん。
やっぱソロだったりとか、周りに人がいないと結構大変だよな、っていうのはなんかちょっと思うから、
うん。本当にそうだと思う。だ、う、し、ん、すごいその分視野も狭くなっちゃいがちなところもあるかもしれないですもんね。まあ、わかんないけど。
いや、でもそうだと思う。やっぱ中にいて気づかなかったあるじゃん、
うん、本当にそう、
外から見えなくなったりとかするからさ、
間違いなく、
ね、それはすごいなんかやっぱね、あるんだなってちょっと思って、
うん、
でそれを多分、まあ、語ってるっていうか、まあ、そのすごい最近の、まあ、動き方とかも、まあ、ちょっと少しずついきたいんだけど、結構そのなんか最近フィメールとのフューチャリングだったりとかコラボレーション結構多いのかなっていうのは思ってて、ここ本当に数ヶ月、
うんうんうん、
まあ、3ヶ月5ヶ月とか、
うんうんうん、
そうで結構前、いつだろう、結構古いやつだったら、まあブリングリングとか、
うんうんうんうん、
DJ リョウさんのやつ、
うんうんうん、
なんかあれはあれマリ、
そうです、ね、マリちゃんのやつ、
マリちゃんとかもあるそうだし、まああとはあのスピーディーフリーキーエルテレサさんのやつだったりとか、
うんうんうんうん、
結構最近だったらミラーアシュリーさんのやつとか、結構こういうのはなんか今までさあんまりさフィメールディフィーチャリングとかしなかったじゃん、うん、この前、
確かに確かに、
だから結構それはなんか気持ちの変化だったのか分かんないけど、なんか活動だったのか、どういうきっかけでこういう動き方し始めたとかなんかあるの？
へえ、でもあんまりきっかけとかもなくて、
もう
とりあえずやりたいからやったんだけど、エルちゃん、あのスピーディーフリーキーとか、うん、カンジさんとエルちゃんとやらせてもらったやつとかも結構もう前に撮ったやつで、 あれ実はそうなんですよとかもそうだし、アシュリーちゃんとかは普通にあれだね、一緒にこうやりたいんだけどご飯行かないって誘ってもらって、でご飯行って、そっから撮ってみたいな、なんか結構いい感じのバイブスでやってみたいな、
はい、なるほどね、いいね、
そうですね、マリちゃんともね喋ってるし、
う
ん
う
ん、あんまりきっかけとかは特になかったかな、
割と流れで
作る
風になっていったっていう感じなんだ。
そうっす、そうっす、
どうなんだろう、結構さその、まあ、他のアーティストの話のちょっとあれかなとは思うけどさ、うん、結構その最近そのフィメールとかが結構そのやっとこう、
うん
う
ん、
なんていうの、結構精力的に動き始めたというか、前に出てきてるようなラッパーとかが多くなってきてるのかなっていうのはなんかちょっと思ってて、これに関しては俺があんまりコメント聞くことじゃないから、まあ、ちょっと聞きたいなっていうのが、最近のそのヒップホップ業界のフィメール立ち位置だったりとか動き方だったりとか、そのフィメール界があるのかちょっとか、なんかちょっといろいろ聞きたいなってみたいなちょっと思ってたんだけど、
でもあんまりそこに関しては分かんないかも、
うん、あ、そうなんだ、
うん、あんまりそうだね、まあ、でもみんな個々で結構頑張ってる感じなんじゃないですか。
ああ、そう感じなんだ。
っていうイメージ。まあその、はいはいはい、そうだね。ちょっとあんまり詳しくない。
詳しくないけど。あ、そうなんだ。いやいやいや。
でも最近でもすごいですよね。その女の子の勢いっていうか、そのね、力増してる感じ。その男の人にも負けない感じっていうか。
そうだ
よね。結構。それすごいいいと思います。
いいよね。なんか前回、てか今年か。去年今年かのラップスターとかも結構フィメールめっちゃ多かったイメージだったし、とか、まあ、ポップヤーズ系のね、そのフィメールのやつだったりとかも結構あったりとかしてて、
うんうんうん、
なんかそういうのは結構動きとしてすごいいい感じになってきてるのかなっていう、
そうですね、確かに、
うん、
まあ、なんか そうですよね。女の人多分 すっごい今実感するけど、多分舐められるんで。
そうなんだ。なんかうわ舐められてんなって思ったこと
あった？めちゃめちゃありますよ。でももうそれも仕方ない話だから、別に自分がそれの上行けば別にね、向こうも言うことないでしょって思うんで。まあそうですね。
言えることとかある？なんかストーリーだったりか、なんか名前とか出しづらいと思うんだけど、こういうことあってクソみたいな思った経験だったりとか。
うん、普通に主催者さんにボディシェーミングされるとか。
マジで？
ありましたね。
マジで？
全然ありますね。
そんなことあんの？
うん。私もうなんか喋り方でわかるじゃないですか、そういうリスペクトがあるのかないのかって。
こうからのね。
うん。
確かに確
かに。なんかあ男のアーティストさんにはこういう感じなのに女の人にはこうなんだみたいな人もたまにいるし、はいはいはい、まあ本当仕方ないと思うんですけど、まあ
ね、
うん、でも変えていけたら最高ですよね。今でもすごいその流れが多分ね、みんな見える、うんうんうん、みんな頑張ってると思う。
確かに
最高にそのいい流れにチェンジできるんじゃないかと思ってます。
いい
っ
すね。
で今頑張ります。
いいっすね、いいっすね。自分がやっていきたいこととかあるの？こういうなんか分かんないけど、まあなかったらあれかもしれないけど、例えばじゃあフィメールとしてっていうのも嫌だかもしれないけど、フィメールとしてこういう風にしていきたいなとか、女の子に聞いてほしいとかあるのかなとか。
あ、そうですね。
女の子に思ってほしいのかなとか。
まあでもあんまりそうだな、ルイは向ける、伝える人は男の子女の子あんまり関係ないかもしれない、最近は。
うんうんうんうん。
なんか結構そうだね、そうですね、女の子っぽくないんかな、あんまりわかんないんです
けど。そうだろ
う。どう思いますか？
どう思いますか？いや、女の子っぽくないとは思わないけどね。
なんだろう、そうだな、まあ、うん、そうですね。まあでもこれからもうちょっとなんか自分の近い世代の女の子だったり、うんうん、まあ、そういう自分がなんていうの、女の子だからそうやって舐められてるとか、そういう同じ気持ちの女の子とかに勇気与えれるような曲作れたらって思うっすね。
超いいね。
うん。
ね、そっかそっか。え、あれな、オーディエンスとかはさ、やっぱどういう感じのパーセンテージなの？なんかこれ聞くのもよかったけど、男性女性多いとかある？
マジで、でも聞いてんのは男の人が多い
かな。あ、そうなんだ。
でもライブとかは結構女の子が多いかもしれないですね。前にいたりするのは結構女の子多いですね。
え、一番嬉しかったファンとのかの思い出とか、なんかこういうストーリーだったとかあったりする？
いや、もう全部嬉しいですね。全部嬉しいけど、うん、普通に女の子とかで全曲ルイの曲口ずさんでる子とか、もうやばいなみたいな。ルイ結構英語とかこう
確かにそうだ、ね、
使ってるんですけど、うん、だからなかなか多分あんまり全部口ずさめる子あんまり、どうだろうって、あんまり見かけたことないんですけど、
うんうんうんうん、
その女の子とかは本当にあんまり英語喋れない感じ、喋、
うんうん、
れないって、乾杯しに行ったんですけど、喋れないって言ってたけど喋ってるみたいな、ちゃんと口ずさんでるみたいな、分かんなくても多分口パクしてくれてんだろうなみたいな。
そういうことか。
それがすごい嬉しかったですね。なんか
それやばいね。確かに確かに。 それガチなファンだね。
うん、
確かに。え、そういえばさ、まあ、ちょっとその話をちょっとしようと思うんだけどさ、英語さ、うまいよね。なんか英会話とかやってたんだっけ？
英会話も言ってたっすね。でも、うんうん、本当にもうディズニーですね。ディズニーとかカートゥーンとか見まくってたし、
はいはいはい、
それやと思うっすね。なんか英会話言ってたけど、
うん、
まあ、そうっすね。英会話も、でもそうっすね。まあ、英語喋れるようになったきっかけがあると思う
んです。え、ディズニーってことは、そのディズニーの映画とかをなんか映画で、英語で見たりとか
してるってこと？そうです、そうです、そうです。そう、全部英語で見てたんですよ、うん、当時そのアニメとかドラマとか
入れてみたいな。
あ、そうです、そうです、そうです。だから多分感覚的にも喋りやすくなってんのかなみたいな、ちっちゃい時に見てたんで。
そういうことね。
そうそうそう。
結構好きなディズニーの映画だったりとかあった？
でも当時好きだったのは、でもこれディズニーじゃないけど、リセスとか。
あ、リセス、あ、
休み時間の
リセス、やな。
そうそうそう。
コミックだよ、コミックじゃなくて、
yeah,
アニメ名詞、カートゥーンネットワーク、 Yeah, 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 I used to watch that all the time.
いや、マジで、そうですね、リセスずっと見てたね。あと、フィニアスとファーブとか。
はいはいはい、わかるわかる。あ、そっち系だ、スカッパー系だ。
そう、
俺もよく見てたわ。
本当？
なるほどね。
そうそうそう。
あ、いいのもよかったね、確かに、ね、
うん、面白い。
確かに、それで英語勉強したんだ。
そうですね。
なるほどね。海外とか行ったとこではないんでしょ？
海外も、別にそんな行ってないですね。なんかでも、そうね、バレエで何回か留学させてもらったことはあったけど、でも本当、ね、バレエでなんで。
そういうことか。そうそうそう。語学留学ではないもんね。
そうそうそう。
なるほどね。すげえな。じゃあちょっと、英語で映画とか見れば英語喋るようになりますねってことですよね。
う
ん、
そうっす。
そうっすね。俺もそういう感じで勉強したからすごい分かるかもし
れ
ない
。いや、よかった。
なるほどね。そっかそっか。じゃあまあ、そういう感じで、あれ、まあちょっとまた文句の方戻るんだけど、Issues、さっき話してたサードアルバム出たばっかりだと思うんだけど、うん、先月 かな、
yes.
っていうのは今回のこのやっぱ固まった感じだったの今回の EP についてちょっと知りたいなと思ってたん
だけど、Issues はマジでもう名前通り自分の問題だとか抱えてるものとかをどう消化するかっていう感じの、まあ、感じで EP 作ったんだけど、
うんうん、
まあ、なんか今までよりさっきも言ったみたいにその自分のことを前よりもっと知れたから見えてきたシーンとか格の部分とかを結構まあ意識してリリックにはしてるかなって感じですね。でなんかビートとかもその一緒にイントロあれ自分で作ったんですけど、
すげえ、あ、そうなんだ。
そう、なんか結果ビート、そうですね、最近違うな、あのでもイッシューズのビート、うん、多分一緒に作ったやつ、私とあのプロデューサーで一緒に作ったやつとかも何個入ってたりとかして、
はいはいはいはい、なるほどね、
yes.
そっか、結構スタイル違ったよね今までと。
そうですね、
なんかメロっていうかなんか割とちょっと新なんか歌に近い部分もあったのかなみたいな結構思って。
ほう、そうかな、
あんまりアップビートじゃなかった気がした。そんなことない？
そうかも、そうかも、
割と勝手かな俺の勝手なあのあれかもしれないけど
いや、そうかも、でも結構そうだね、なんかメロディーラップよりにはなってるかもしれないですね、はいはいはい、前の作品とかに比べたら。
なるほどね、うん、ちなみにこっからの次の動きだったりとか考えていることとかあったりして
。次は今アルバムを制作中なんで、
お
ー、その Issues デラックス版が、
おー、じゃあこの EP のデラックス版だ。
Yes
でファーストアルバムだよね。
そうです、やっと
やったや結構制作長くしてたの、このアルバム向けてというか。
いや、でもそうだね、なんかその EP 出して本当はそのミックステップ作ろうと思っていろいろ考えてたんだけど、うん、
はいはい、
そうですね、でもイッシューズデラックスはそうだね、もうデラックス版だからそのイッシューズの時から作ってたものたちぐらいのものかなって感じです。
何曲入りとか決まってるんですか？
うんとね、1415曲、14、15曲、
おお、
どっちか、
めっちゃ聴けるってことですね
そうです。で何か、
うん、
あの前の Issues の EP のリミックス版とかもあるので、
うん、おお、なるほどですね、いいですねいつぐらい出す予定とかもう決まってるんですか？
は11月12月の
あら
どっかで、
今年の終わりぐらいまでには出るってことですね。
そうですね、
か、超楽しみだな。いいっすね、やっぱその自分の今までの問題とかについて結構語ってるというか。
そうですね、
まあ、なんかこれ聞けばサイバーより教えるみたいない
やそうだね、うん、っていうよりかはまあでもそういうみんないろいろ問題あるけど、
うん、
こうなんていうの、こうどう乗り越えていくか、
はいはいはい、
乗り越えた先に見えるものを大事にしたいな、大事にしようぜみたいな感じのスタンスか。
なるほどですねそっか、ぜひイシューズ皆さん聞いてほしいと思います。多分このエピソードが出た後にはまあ、これ出た、まあ、後ぐらいにはなると思うんですけど、まあ、見てほしいけど、めっちゃ噛んだった。で、一緒にそう、アルバム、ファーストアルバム、サイバーリーファーストアルバムが出るってことなので、このエピソード見て皆さんは絶対にマストチェックで、ぜひ聴いてほしいなと。ミュージックでも多分出るのかな？
出ます、もちろん。
ビジュアルもオーディオも全部楽しめるということなので、ぜひ、皆さん聞いてほしいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ってことでまた次回のエピソードでお会いしましょう。
お会いしましょう。
ピース。